目次9、姿勢、12項目あります。項目1、土曜日、日曜日にマイナンバーカード専用窓口を開設しています。ページ番号100-4643。日時、6月11日土曜日、26日日曜日、7月9日土曜日、24日日曜日、いずれも午前9時から正午。場所、市役所マイナンバーカード受付窓口。内容、マイナンバーカードのお渡し、申請、無料写真撮影あり。持ち物、本人確認書類等。なお、マイナンバーカードのお渡しは予約制です。予約方法は、市ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。ページ番号1013391。また、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書等の各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489。問い合わせ、マイナンバーカード専用ダイヤル。電話0570-076489。月曜日から金曜日。祝日を除く。午前8時30分から午後5時。項目2、市税等の納期内納付をお願いします。6月は市民税・都民税普通徴収第1期分の納期です。納期内納付、納期限は6月30日木曜日をお願いします。ページ番号100-277。また市税等の納付には、便利な口座振替をご利用ください。ページ番号100-280。ページ番号100-273。スマートフォンアプリを利用した納付もできます。ぜひご利用ください。ページ番号100-13133。市役所では毎週木曜日午後7時まで納付できます。納税相談及び閉庁日を除く。問い合わせ収納課内線194-196。項目3、市民税・都民税納税通知書をお送りします。ページ番号101-793。発送予定日6月9日木曜日。内容、普通徴収、個人納付分、及び公的年金からの特別徴収、引き落とし分の納税通知書。対象、市民税・都民税が課税となる方。なお、給与からの特別徴収、引き落とし分の通知書は、5月中旬に各事業所に発送しました。また、市民税・都民税が非課税となる方については、納税通知書を送付していません。問い合わせ課税課、内線123-125。項目4、都営住宅収入報告用課税非課税証明書発行のための臨時窓口を開設。ページ番号100-260。日時、6月20日月曜日、21日火曜日、22日水曜日、午前9時から午後4時、午前11時30分から午後1時を除く。場所、緑ヶ丘出張所会議室。対象、都営住宅入居者。手数料、1通300円。持ち物、顔写真付きの本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカード等、ない場合は、都から送付された収入報告書用紙と保険証等の2点。なお、 本人または市内同一世帯の方のみ発行可能。代理人が申請する場合は委任状が必要です。また、令和4年度課税・非課税証明は、6月9日木曜日から通常窓口およびコンビニエンスストアのマルチコピー機、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方のみで取得できます。問い合わせ課税課内線122。項目5、土地家屋の現況調査を実施しています。ページ番号1012731。固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日、付加期日の状況で課税されます。市では、土地家屋の現在の状況を確認するため、定期的に市内全域の現況調査を実施しています。現況調査の結果、市職員が現地調査に伺う場合もありますので、ご協力をお願いします。なお、調査に伺う職員は身分証明書を携帯しています。年の途中で家屋の用途を変更された場合は、市役所課税課家屋係までご連絡ください。家屋の用途は、登記簿の情報や新築時の現地調査で確認した情報をもとに判断しています。用途変更の例、居宅として利用していた家屋の一部、または全部を事務所として利用することになった。店舗兼居宅として利用していたが、居宅のみで利用することになった。倉庫を改修し、事務所として利用することになった。家屋の用途を変更すると、税額が変わる場合があります。家屋、評価替え年度に適用する経過年数に応じた減価率、経年減点補正率が変更される場合があります。土地、住宅用地の特例、住宅用の土地にかかる減額措置が適用される場合、または外れる場合があります。問い合わせ、課税課、内線126-129。項目6、後期高齢者医療制度に加入している方へ、ジェネリック医療品差額通知を送付します。送付時期、6月下旬。送付内容、現在処方されている薬から、ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担の軽減見込み額のお知らせ。対象、生活習慣病等の先発医薬品が処方されており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方。なお、切り替えを検討される方は、医師または薬剤師にご相談ください。ページ番号100-4921。問い合わせ、6月下旬から7月29日金曜日、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、ジェネリック医薬品差額通知サポートデスク、電話0120-601-494、それ以外の期間、東京都後期高齢者医療広域連合、電話03-3222-4507、項目7、令和4年度重点事務事業を公表します。ページ番号1014822、市の重点事務事業について目標を定め、進行を管理することにより、着実な推進を図るとともに、その内容や達成状況等を公表し、市の行財政について理解していただくことを目的として、令和4年度から重点事務事業管理制度を導入しました。この度、令和4年度の 各重点事務事業について目標を定め、その内容を取りまとめましたのでお知らせします。詳細は市役所市政情報コーナーまたは市ホームページでご覧ください。問い合わせ、行政経営課内線392。項目8、モノレールの早期延伸に向けて、多摩都市モノレール基金積立状況。ページ番号100-2068。多摩都市モノレールの延伸が実現した際に必要な資金を確保するため、多摩都市モノレール基金として積み立てを行っています。令和3年度は、モノちゃん募金、モノレールグッズの売上金等により積み立てを行い、令和4年3月末時点の積み立て額は、10億2048万519円です。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、交通企画、モノレール推進課、内線279。項目9、ブロック塀等、安全対策費用助成事業。ページ番号、1010583。地震発生時に、市民の安全性の向上を図り、災害に強い街づくりを推進するために、ブロック塀等の撤去及び建て替えにかかる費用の一部を助成します。制度の利用を希望される方は、事前に市役所防災安全課にご相談ください。問い合わせ、防災安全課、内線335。項目10、可燃ごみ処理の支援状況について。市から出る可燃ごみを焼却処理している小平村山大和衛生組合小平市中島町では、施設の建て替えを行っています。これに伴い、令和3年度は、西多摩衛生組合、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町に支援いただき、3793トンの可燃ごみを処理、広域支援していただきました。令和4年度も引き続き、西多摩衛生組合、予定量3500トンに支援をお願いしています。皆様には、より一層のごみの減量、分別の徹底にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、ごみ対策課、内線293。項目11、個人所有の樹木等の適切な管理にご協力を。ページ番号100-5249。個人の敷地から道路上にはみ出している樹木等は、歩行者や車両等の安全な通行に支障をきたす恐れがあります。また、カーブミラー、防犯灯、街路灯周辺にある樹木が生い茂っていると、見えづらくなったり、明るさの低下を招きます。樹木の剪定等、適切な管理をお願いします。問い合わせ、道路下水道課、内線263。項目12、市指定収集袋等の取扱店を募集中。10月1日土曜日からの家庭ごみ有料化にあたり、武蔵村山市商工会では、指定収集袋等の販売を行っていただく取扱店を募集しています。詳細は商工会ホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。申し込み先、武蔵村山市商工会指定収集袋担当。なお、市が発行する冊子等に当初からの掲載を希望する場合は、6月20日月曜日まで、販売開始9月1日木曜日、問い合わせ、武蔵村山市商工会、電話 042-560-1327。目次10、 家庭ごみ有料化及び個別収集に関するお知らせ、市民説明会を開催します。ページ番号1014838。ごみの出し方は変わる？分別方法は？開催日程、各回開始時間の30分前に会場予定。日付、時間、会場、およその定員の順に読みます。日付、6月11日土曜日。時間、午前9時30分から11時。会場、市立一小体育館。およその定員、70人。午後2時30分から4時。市立小中一貫校大南学園7小体育館。100人。6月12日日曜日午後2時30分から4時市立雷塚小体育館100人午後7時から8時30分市立小中一貫校村山学園体育館170人6月18日土曜日午前9時30分から11時市立三小体育館70人午後2時30分から4時、市立十小体育館、100人。6月19日日曜日、午前9時30分から11時、市立二小体育館、70人。午後2時30分から4時、市立八小体育館、90人。6月21日火曜日、午後7時から8時30分、市立一小体育館70人。6月25日土曜日、午前9時30分から11時、市立九小体育館100人。持ち物、室内用の履物、外靴の収納袋、筆記用具、受付票記入用、用マスク着用、参加にあたっての注意事項。1、新型コロナウイルス感染防止対策のため、各会場定員を設け開催します。定員を超える場合は、他の日程等をご案内させていただく場合があります。2、会場に駐車スペースはありません。3、6月21日火曜日の会は、市役所南側駐車場をご利用いただけます。ただし、駐車スペースには限りがあります。4、当日、発熱や咳等、体調が優れない場合は、参加をお控えください。動画配信します。ページ番号1014839。説明会と同じ内容の動画を YouTube 上で公開します。詳細は市のホームページへ。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、ごみ対策課、内線292から294。目次11、催し物、10項目あります。項目1、毎月第3週はフードドライブウィーク。ページ番号1010286。毎月第3週目をフードドライブウィークと位置づけ、ご家庭で余っている食品の受付を行っています。提供いただいた食品は、子ども食堂、社会福祉協議会へ寄付を行っています。令和3年度は 121.2kg もの食品を提供いただきました。引き続きフードドライブへのご協力をお願いします。回収日時、毎月第3週目の月曜日から金曜日、祝祭日は除くの午前8時30分から午後5時。回収場所、市役所ごみ対策課窓口。問い合わせ、ごみ対策課、内線293。 項目2、農業者座談会を開催します。ページ番号100-5079。農業委員会では、市内農業者の皆様の日頃の考えや意見等を出し合い、今後の市の農業振興に役立てることを目的として、一般社団法人東京都農業会議と連携して、次の通り座談会を開催します。お気軽にご参加ください。日時、場所、いずれも午後6時30分から。6月27日月曜日、中東地区会館集会室。6月30日木曜日、中部地区会館市役所4階401大集会室。7月1日金曜日、三木地区会館集会室。問い合わせ、農業委員会事務局、内線226。項目3、多摩島嶼広域連携活動事業、スナッグゴルフ体験塾の参加者を募集。ページ番号、100-8477。スナッグゴルフは、プラスチック製のクラブと柔らかいボールを使用するゴルフで、年齢や経験を問わず安全に楽しめるスポーツです。道具の貸し出しあり。日時、7月27日水曜日。小学1年生から3年生の部。午前8時30分から11時。小学4年生から6年生、中学生の部。午後0時30分から3時。場所、昭和の森ゴルフコース、昭島市。対象、昭島市、立川市、東大和市、武蔵村山市に在住・在学の小中学生、保護者の見学可。定員各回120人、応募者多数の場合は抽選。参加費1500円、保険料を含む。申し込み、はがきに住所、氏名、ふりがな、性別、学年、身長、利き腕、ゴルフ経験の有無、保護者氏名、緊急連絡先を記入し、6月24日金曜日、消印有効までに、郵便番号 196-0014、昭島市田中町610-3、昭和飛行機都市開発株式会社地域振興推進課内スナッグゴルフ体験塾実行委員会事務局へ郵送。一家族一通のみ。なお、一家族で二人以上のお子様が申し込む場合、一枚のハガキに記入してください。問い合わせ、スナッグゴルフ体験塾実行委員会事務局。電話 541-4957、平日午前9時から午後4時。項目4、栄村駅伝大会派遣選手募集。ページ番号 1012-852。 日程7月2日土曜日、3日日曜日、1泊2日。対象、高校生以上の市民の方。なお、18歳未満の方は保護者の同意が必要。募集人数、一般2人。応募者多数の場合は選考または抽選で決定。なお、小中学生は市内小中学校からの推薦により選手を派遣します。区間対象者。次の通り、区間、チーム名、デーダラ、チーム名、えのきの順に読みます。区間、第1区、1.8km。デーダラ、中学生、えのき、中学生。第2区、1.0km。小学生、小学生、 第3区 1.5km 小学生小学生第4区 2.0km 一般一般第5区 1.0km 中学生中学生費用無料初日の昼食代は自己負担申し込み指定用紙に必要事項を記入の上、6月17日金曜日までに、市役所第二庁舎内スポーツ振興課へ提出。指定用紙は、市役所市政情報コーナー、スポーツ振興課、総合体育館で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。参加者説明会。6月24日金曜日午後7時中部地区会館市役所4階401大集会室問い合わせスポーツ振興課内線655項目5市民企画講座の企画を募集ページ番号100-3574市民企画講座は、テーマに沿って市民の皆様が企画し、講師となって市内の地区会館、市民会館等を会場として開催するものです。あなたの知識と経験を生かして講座を開いてみませんか？本年度のテーマ、趣味を生かした新たな発見。応募資格、市内在住の個人または市内に活動拠点を置く団体。講座の要件。最大4回までの連続講座で、講座または実習形式であること。1回あたりの講座時間は2時間程度。会場は市内の公民館、地区会館、市民会館、総合体育館等の施設であること。なお、会場の確保は文化振興課が行います。営利を目的としたものや、特定の政党や宗教を支持、または反対する内容、及び公共の福祉を害するものでないこと。講師謝礼、3000円、1時間あたり。なお、交通費等支給なし。応募方法。申請書類に必要事項を記入の上、活動実績のわかる資料、様式自由を添えて、7月15日金曜日までに市役所第二庁舎内文化振興課へ提出。なお、申請書類は各地区会館、公民館、文化振興課窓口で配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。また、武蔵村山市障害学習審議会が企画内容を審査し、実施の可否を決定します。問い合わせ、文化振興課、内線656。項目6、共同事業提案制度、令和5年度実施事業を募集。ページ番号、100-6859市民活動団体と市が共同して事業を行う共同事業の提案を募集します。審査を経て採択された事業には一定の補助金が交付されます。募集内容1団体による自由な提案事業2市が提案するテーマに沿った団体からの提案事業。対象事業。事業の目的が市民活動団体と市の共通の課題であり、福祉、子育て、環境、防災、国際交流、文化芸術、まちづくり等の分野で市民サービスの向上につながり、市民活動団体の専門性や柔軟性を生かすもの。申し込み、6月1日水曜日から 7月22日金曜日、日曜日祝日を除く。2. ボランティア市民活動センターに提案書案を提出。なお、
募集要項は、
市役所共同推進課、市政情報コーナー、緑が丘ふれあいセンター、ボランティア市民活動センターで配布するほか、市ホームページからもダウンロード可。問い合わせ、共同推進課、内線242-243。項目7、6月23日木曜日から29日水曜日は、男女共同参画週間。ページ番号100-380。令和4年度のキャッチフレーズ、あなたらしいを築く新しい社会へ。パネル展を開催します。男女共同参画の実現には、一人一人が男女共同参画の理念について理解を深めることが必要です。日時、場所、いずれも最終日は午後4時まで。1、6月1日水曜日から22日水曜日、午前9時から午後10時、緑が丘ふれあいセンター。2、6月23日木曜日から29日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、市役所1階ロビー。問い合わせ、共同推進課、内線242、または、緑が丘ふれあいセンター、電話590-0755。項目8、ボランティア市民活動センター、ほほえみ。問い合わせ、電話590-1430、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報については、ホームページへ、http://武蔵村山.org。紙面には、二次元コードがあります。なお、申し込みは電話、メール、ファックスで。テレビ、ウェブ、会議ツール、ズーム体験、ズームで遊ぼう。まずは体験、初心者編。日時、6月14日火曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター2階会議室。対象、市民活動をしている方、定員3人、応募者多数の場合は抽選、参加費100円、申し込み、6月6日月曜日午後5時まで。なお、機器はこちらで用意します。発展編、日時、6月25日土曜日午後2時から4時、場所、市民総合センター2階会議室。対象、ホスト体験編に参加された方。定員5人。応募者多数の場合は抽選。参加費100円。申し込み、6月17日金曜日午後5時まで。なお、機器の持ち込み可。ランチトーク。アットマーク、ズーム。好きなところから気軽に参加してみませんか？ランチを食べながらの参加も OK。ズームの練習にもなりますよ。日時、6月15日水曜日、正午から午後1時。対象、市民活動をしている方。定員5人程度。申し込み、6月13日月曜日午後5時までメールで申し込み。第70回市民活動体験ワークショップ学ぶとできるいい絵体験会。日常でよく目にするものを題材に想像力を膨らませて絵を描きます。 日時、6月20日月曜日、午後2時から3時30分。場所、市民総合センター2階会議室。対象、小学生から大人まで、どなたでも。定員10人。応募者多数の場合は抽選。講師、いいえの会、登録団体。参加費500円。申し込み、6月11日土曜日、午後5時まで。市民活動パワーアップ講座、団体サークル活動に役立つクラウド入門。団体活動に役立つ便利な Google の無料サービス活用方法を教えます。日時、6月22日水曜日、午後2時から4時。場所、市民総合センター2階作業室。対象、2人以上で活動している方。定員4人。応募者多数の場合は抽選。講師、吉富博氏。ボランティア市民活動センター長。参加費、1000円。持ち物、インターネット接続が可能なノートパソコン。Wi-Fi はこちらで用意します。申し込み、6月14日火曜日、午後5時まで。項目9、男女共同参画センター、UI、緑ヶ丘ふれあいセンター。問い合わせ、電話 590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第一月曜日は休館日。また、各イベントの詳細はホームページへ。https://fureai.csplace.com/。紙面には二次元コードがあります。なお、申し込みは電話または窓口で受付。女性のためのチャレンジ相談会。日時、6月16日木曜日。丸1、午後2時から2時40分。丸2、午後2時45分から3時25分。丸3、午後3時30分から4時10分。場所、男女共同参画センター学習室。内容、起業や再就職、キャリアアップ等、女性対象の相談です。対象、起業したい、または起業間もない女性、キャリアアップしたい女性。定員、各回1人。講師、森林育代氏、株式会社シーズプレイス代表取締役。申し込み、6月13日月曜日まで。自分を大切にできる人になるために、子供に伝えたい性のこと。日時、7月7日木曜日、午前10時30分から午後0時30分。場所、男女共同参画センター多目的室1、2。内容、性に関する正しい知識を得ることは、自分の心と体を大切にすることにつながります。子供にどのように性のことを伝えるか、その方法も学べます。対象、テーマに関心のある保護者、子供と関わる方。定員24人、申し込み先着順。なお、保育あり。一人一回300円、先着6人。講師、アクロストン、医師、性教育コンテンツ制作ユニット。参加費500円。申し込み、7月6日水曜日まで。項目10、6月1日水曜日、人権擁護委員の日。人権擁護委員とは、地域の住民の中から人権問題に 理解や熱意のある人が市長の推薦を受け、法務大臣から委嘱された方のことです。人権相談を行っています。市内には5人の人権擁護委員がおり、人権啓発活動や家庭内の問題、いじめ等の人権相談を行っています。詳細は市ホームページや市法に掲載の無料相談をご確認ください。各種相談先、みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 子どもの人権110番、電話 0120-007-110、 女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、外国語人権相談ダイヤル、電話 0570-090-911、 インターネット人権相談、紙面には二次元コードがあります。問い合わせ秘書広報課内線314、ページ番号100660、目次12、総合体育館からのお知らせ。問い合わせ、電話 520-0082。オリンピック&パラリンピックを体験しよう。ワイワイスポーツデイ。日時、6月10日金曜日、午前10時から午後0時30分。なお、終了時間は参加人数によって変わります。場所、総合体育館第一体育室。内容、卓球、ボッチャ、くじ引き、クイズ大会。なお、貸し出し用のラケットあり。対象、16歳以上の健康な方。定員40人。申し込み先着順。参加費、1人当たり550円。申し込み、6月2日木曜日から9日木曜日、午前9時から午後9時まで、窓口または電話で受付。なお、当日の受付は不可。詳細は、総合体育館ホームページへ。紙面には、二次元コードがあります。目次13、桜ホールの催し。問い合わせ、電話 565-0226。 2項目あります。項目1、2021フランツ・リスト国際ピアノコンクール最高位受賞記念、アフタヌーンコンサート、加谷翔太リストを弾く。7月15日金曜日正午開演。場所、小ホール。出演、加谷翔太。チケット、入場無料。2021年リスト国際ピアノコンクール最高位に輝く21歳の若きピアニストが弾くリストの名曲の数々をお聴きください。項目2、音の和道夏の音楽会。8月21日日曜日午後2時開演。クラシックからポップスまで、さまざまなジャンルで家族みんなが音楽を一緒に楽しめる音楽会を武蔵村山にお届けします。場所、小ホール。出演、音の和道。発売日、6月19日日曜日午前10時から販売。チケット、一般1500円、子供500円。なお、当日は300円増し。
目次14、6月は環境月間。できることからコツコツと。6月5日の世界環境デーに合わせ、日本では6月を環境月間と定めています。 電気や水はこまめに止めて、無駄遣いをしないようにしましょう。毎日の小さな積み重ねが、環境問題の改善へつながっていきます。問い合わせ、環境課、内線296。4R、みんなでやろう、ゴミ減量。ゴミを出さない3つの R。リフューズ、ゴミになるものは断る。余計な包装やレジ袋などを断り、ゴミを減らす。リデュース、ゴミを減らす。残さず食べる。計画的に買い物をする。リユース、使えるものは繰り返し使う。修理して使う。必要としている方に譲る。もらう。それでも不要となったときは、リサイクル。使えなくなったものを資源に。資源となるゴミはきちんと分別する。市の調査、令和3年度では、可燃ゴミに約 22%、不燃ゴミに約 13% の資源物が混入していました。他のゴミと混ざってしまうと、資源として利用できなくなってしまいます。問い合わせ、ゴミ対策課、内線292、ページ番号100-0523。分別に迷ったら、ゴミ分別アプリ配信中。ゴミ収集カレンダー、分別辞典、出し忘れ防止アラート機能など、便利なアプリを配信中です。ぜひご利用ください。ページ番号100-5364。紙面には、Android 版と iOS 版の二次元コードが掲載されています。6月は、蚊の発生防止強化月間。東京都では、蚊が本格的に発生する前の6月を、蚊の発生防止強化月間として、集中的な啓発活動を実施します。デング熱やジカウイルス感染症等の蚊が媒介する感染症の発生を未然に防止するためには、日頃から蚊の発生を抑制するとともに、蚊に刺されないようにすることが大切です。対策1. 不要なものは片付ける。2. 溜まり水をなくす。3. 溜めておく必要のある水は週1回程度、定期的に清掃や水の交換等を行う。問い合わせ、環境課、内線295と296。目次15。令和4年度、地球環境保全、ポスター、兵庫コンクール、結果発表。兵庫コンクール最優秀賞。人がやってる、その考えが破壊の種。村上虎徹。ポスターコンクール最優秀賞。社川由紀。ポスター説明。流れるような白い雲の浮かぶ青空を背景に、力強い大きなひまわりが空に伸びるように咲いています。そこに小鳥も羽ばたいています。真ん中に、未来に残そうの文字があります。ポスター説明終わり。兵庫コンクール入選者一覧。継承略。最優秀賞、村上虎徹、三中。優秀賞、一中。斉藤紅蓮、仁田亮、浜川海人、中野達也、渡辺桃香、大藤花音。小中一貫校、村山学園二中。島田秀人、田村幸乃。三中、田代ゆかり、根立葵、藤原鈴音。 小中一貫校大南学園四中、薬師寺歩、今井マノア、富樫遥、丸山青葉、五中、小山美羽、吉沢くるみ、田中愛奈、山内アンナ、西里沙、坂上レミカ。ポスターコンクール入選者一覧、継承略。最優秀賞、佐川由紀、五中。優秀賞、一中、松本まりな、笠野舞葉、青柳大和、小泉モア、新藤リーナ、斉藤レイナ。小中一貫校村山学園二中、大浦ひな、高橋美優、向井慎太郎。三中、田代ゆかり、水越ゆわ、西沢瑞希、小田倉まみ。小中一貫校大南学園四中、浅井拓人、徳山かな、堀越安子、高橋杏奈。五中、石橋美宇、前橋恭平、青柳麻也、新野太陽、伊藤海。パネル展の開催、最優秀賞作品をはじめ、すべての優秀作品を展示します。日時、6月12日日曜日から14日火曜日、午前9時から午後3時。なお、13日月曜日は午前9時から午後5時。場所、桜ホール展示室。なお、兵庫の最優秀作品は、6月1日水曜日から30日木曜日に市役所北側玄関に掲出します。問い合わせ、環境課、内線296、ページ番号100-0567。目次16、コロナ禍における各種支援のご案内。2項目あります。項目1、令和4年度武蔵村山市児童手当特例給付世帯等支援給付金。対象、児童手当の所得制限を超える支給対象児童の保護者で、令和3年9月30日、新生児対象児童を対象として申請する方は、その出生日から、令和4年4月1日に継続して市内に住所がある方。児童手当の所得制限表。扶養親族等人数、所得制限の順に読みます。扶養親族等人数、0人、所得制限622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。5人以上、1人につき38万円加算。支給金額、対象児童1人につき10万円。支給対象児童とは、次の1から3のいずれかに該当し、児童手当の所得制限超過により、令和3年度武蔵村山市子育て世帯への臨時特別給付金、他市町村で実施している同様の給付金を含むの対象とならなかった児童。1、児童手当特例給付対象児童。令和3年9月分の児童手当特例給付、令和3年9月出生の児童については10月分、保護者が公務員の児童を含むに係る支給要件児童。2、高校生対象児童。平成15年4月2日から 平成18年4月1日に出生した児童。丸三、新生児対象児童。令和3年10月1日から令和4年3月31日に出生した児童。申請書、丸一及び丸三の保護者の方、公務員を除く。6月中旬に申請書を送付予定。丸二の保護者の方、丸一及び丸三の保護者のうち公務員の方、申請書を窓口または市ホームページで取得してください。紙面には二次元コードがあります。申請期間、申請方法。6月13日月曜日から9月30日金曜日、必着に、市役所子ども青少年課窓口または郵送で申請。問い合わせ、子ども青少年課、内線185、ページ番号101-5946。項目2、令和4年度武蔵村山市子育て世帯生活支援特別給付金。次の世帯を対象に給付金の支給準備を進めています。対象、令和4年4月分の児童扶養手当を受給する世帯や、児童の養育者の令和4年度住民税均等割が非課税の子育て世帯。問い合わせ、子ども青少年課、内線185。住民税非課税世帯向け、令和4年度臨時特別給付金。次の世帯を対象に、給付金の支給準備を進めています。対象、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、家計急変世帯分を含むの支給を受けていない世帯で、すべての世帯員が令和4年度住民税非課税である世帯の世帯主。なお、該当する世帯に確認書を送付予定です。問い合わせ、福祉総務課、内線200。なお、お知らせした給付金の支給時期等詳細は、市報7月1日号や市ホームページ等でお知らせします。目次17、産後ケア事業指導。赤ちゃんのお世話の仕方がわからない、お産と育児の疲れから体調が良くない等のお困りごとはありませんか？出産後、安心して子育てができるよう産後ケア事業を開始します。一人で悩まずに、まずはご相談ください。居宅訪問型、6月1日から。助産師がご自宅に訪問し、乳房ケアや授乳指導、育児相談等を行います。対象、市内在住で、家族等からの支援が受けられない生後6ヶ月以内の子とその母。訪問日時、平日のおおむね2時間以内、原則。利用料、1回あたり1000円。なお、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯は費用の免除制度あり。利用回数、最大7回、産後6ヶ月以内の間。利用申請、6月1日水曜日から受付開始、要電話予約。おおむね妊娠週数28週以降から利用申請が可能。市民総合センター内、子ども・子育て支援課窓口での申し込み。なお、申請の際、市の保健師等が状況確認のためお話を伺います。短期入所型、通所型。9月から短期入所型、通所型の実施も予定しています。詳細は、市報 9月1日号に掲載します。短期入所型、医療機関の施設において宿泊を伴う支援を行う事業。通所型、医療機関の施設において宿泊を伴わない支援を行う事業。問い合わせ、子ども・子育て支援課、電話 564-5421、ページ番号 101-4847。目次18、母子家庭等自立支援事業、要事前相談。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当を受給されているか、児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準である方。母子家庭等自立支援教育訓練給付金。就業に必要な教育訓練の受講に要する費用の一部を訓練給付金として支給します。ページ番号100-3760。母子家庭等高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金。就業を容易にするために必要な資格取得を促進するため、訓練促進給付金を支給します。ページ番号100-3761。なお、当該資格にかかる養成訓練の受講期間を終了した場合は、訓練終了支援給付金を合わせて支給します。問い合わせ、子ども青少年課、内線185。目次19、小学生追加募集。応募資格、次の1から4すべてに該当する方。1、令和4年4月1日から引き続き、高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程に在籍している。2、新生日の6ヶ月以上前から引き続き市内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている。3、高学心が旺盛で、経済的理由により就学が困難である。4、同種の奨学金を他から受給していない。貸付は除く。募集人員、1年生若干名。支給額、月額5000円。支給期間、令和4年4月分から高等学校等の正規の就業期間。申し込み、指定の申請書に在学学校長の推薦調書、1学期までの成績等が反映されたものを添付し、7月29日金曜日までに、市役所教育総務課へ提出。なお、審議会にて厳正なる審査の上、対象者を決定します。問い合わせ、教育総務課、内線426、ページ番号100-0870。目次20、子ども食堂、ページ番号101-5941、温かく栄養のある食事をみんなで楽しく食べましょう。親子でも参加できます。3箇所あります。1、武蔵村山子ども食堂。電話 070-3128-8454。メール、村山子ども食堂。murayamakodomoshokudo@gmail.com 場所、大南地区会館集会室、大南 5-1-69、18日土曜日、みんなのおうち、新名 4-17-1、 24日金曜日、みんなのカレー屋さん、18日土曜日、11時30分から13時、料金子供100円、大人300円、申し込み当日11時から受付、先着30食。24日金曜日、17時30分から19時、定員10人程度、要予約、料金中学生まで100円、大人300円、申し込み21日火曜日正午までにメールで予約、なお氏名、連絡先、食数を記入。2. 窓か食堂、弁当、惣菜販売。電話 560-1855。 場所、長円寺斎場、本町 3-40-1。 紙面には公式ツイッターの二次元コードがあります。16日木曜日、16時30分から18時。希望者はイートインあり、17時から18時。料金100円、小学生まで。申し込み、1日水曜日から15日水曜日に電話で予約。3. チルドレンズカフェウォーク。電話 042-843-5372。放課後等デイサービスウォーク。場所、市民総合センター調理室。メール、walk2019@bizimo.jp。 なお、申し込み不要。先着30食。予約可。アレルギー対応不可。4日土曜日、18時から20時。対象、高校生までのお子様とご家族。料金、小学生まで無料。中学生以上300円。なお、新型コロナウイルスの状況により変更の可能性があります。詳細はお問い合わせを。目次21、むさむらゴミクイズ。ボリューム3。問題、ペットボトルの正しい出し方はどちら？ A、中身を空にしてキャップとラベルをつけたまま出す。 B、中身を空にしてキャップとラベルは外して出す。応募方法、ページ番号 101-4457、はがき等に次の必要事項を記入し、市役所秘書広報課へ郵送、持参、または市ホームページから応募。紙面には二次元コードがあります。必要事項、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、今月の答え、5、今月の手法の感想を、例、良かった点、悪かった点、〇〇の情報がもっと欲しい、等。応募資格、市民の方。締め切り、6月15日水曜日、必着。なお、応募は1人1回まで。重複申し込み不可。今月のプレゼント、モノレールコンパクトエコバッグ。30名様分、正解された方の中から抽選で30名様に、ちょっとしたお買い物に便利なモノレールコンパクトエコバッグを贈呈します。エコバッグの写真があります。縦約41センチメートル、横約28センチメートル、マチ約16センチメートル。折りたたむと手のひらサイズになります。家庭ごみ有料化、個別収集に関する情報はこちら。紙面には二次元コードがあります。ページ番号 101-2639。 目次22、その他のお知らせ。地域猫ボランティアを募集中。市では飼い主のいない猫の問題を解決するため、地域猫活動を推進しており、活動に賛同し、協力していただけるボランティアの方々を募集しています。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境課、内線295-296、ページ番号101-3370。目次23、広場、催し物、絵本、紙芝居、ココリンカフェ、フォスターペアレントの会、6月16日木曜日、午後2時から4時、市民総合センター調理室、出入り自由、市子どもの未来応援プランに、養育家庭制度の周知及び理解と協力の促進と掲載されています。問い合わせ、後藤、電話564-2924。お互い様サロン、歌の友、6月17日金曜日、7月15日金曜日、午後1時45分から4時15分、市民総合センター3階学習室、昔懐かしい叙情歌や唱歌をピアノに合わせて皆で歌いましょう。参加費500円。問い合わせ、上竹、電話562-4222、または090-3877-0064。会員募集、英会話、ウェインズクラブ、第1、第3水曜日、午後7時30分、三木地区会館3階学習室、横田基地に住むアメリカ人との英会話、90分、初級向け、月2回なので通いやすいです。楽しい先生と仲間たちと英語を楽しみましょう。会費月2500円。問い合わせ木下、電話080-3587-9814。目次24、観光署等からのお知らせ。都市計画案の縦覧、都市整備局、対象計画案、住宅市街地の開発整備の方針、縦覧期間、6月9日木曜日から23日木曜日、縦覧場所、東京都都市整備局都市計画課、市役所都市計画課、意見書の提出、区域内に在住、または計画案に利害関係のある方は、意見書の提出ができます。計画案の名称、ご意見、書式自由、住所、氏名、電話番号を記入の上、6月9日木曜日から23日木曜日、下市院有効に、東京都都市整備局都市計画課へ郵送または持参。詳細は都市整備局ホームページをご確認ください。紙面には二次元コードがあります。問い合わせ、縦覧及び意見書の提出については、都市整備局都市計画課、電話035388-3225。住宅市街地の開発整備の方針については、住宅政策本部企画経理課、電話035320-4938。税務署での申告等は、事前予約を、立川税務署。確定申告期間終了のため、税務署での申告相談、申告書等作成は、すべて事前予約制となります。申告書作成等の場合は、必ず税務署へ連絡し、事前に申告相談等の予約をお取りください。問い合わせ、電話 042-523-1181 6月1日から30日、浸水ゼロ、安全、快適、下水道。浸水対策強化月間、東京都下水道局。6月を浸水対策強化月間と定め、都民の皆様に浸水への備えをお願いしています。道路にある雨水桝や側溝が塞がっていると、雨水が流れません。雨水桝や側溝にゴミを入れたり、物を置いたりしないようにお願いします。また、東京の雨が一目でわかる、東京アメッシュで降雨情報を配信していますので、ご活用ください。紙面には二次元コードがあります。ページ番号100-6546。問い合わせ、計画課、電話042-527-4828。東京消防庁への申請、届け出の電子申請が始まりました。北多摩西部消防署、自衛消防訓練通知書や、防火管理者の選任・解任届等、届け出件数の多い一部の届出書の電子申請が可能となりました。申請の手順、東京都電子申請と検索し、東京都共同電子申請届出サービスのページで、申請先の選択から東京消防庁へ申請を選択してください。なお、スマートフォンからは一部の手続きのみ申請が可能です。パソコンからの申請をお勧めします。問い合わせ、電話042-565-0119。第2回市議会定例会、6月上旬から開催予定です。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、傍聴の自粛をお願いしていますが、希望される場合は、マスクの着用などのご協力をお願いします。今後の状況次第で対応が変わる場合もありますので、ご了承ください。受付は議会事務局へお越しください。請願陳情はお早めに。請願陳情の締め切りは、開会日の翌日までです。締め切り後に提出された請願陳情は、この定例会では審議されません。問い合わせ、議会事務局、内線512、ページ番号100-3271、東京サマーランド武蔵村山市民感謝デー、6月11日土曜日から13日月曜日、ワンデーパスがお得に利用できます。対象、市内在住在学の方。利用方法、来園日指定チケットを、紙面掲載の二次元コードから、来園者人数分購入、1人5枚まで。ワンデーパス、大人、一般料金2600円が、特別優待料金1200円。中学生2100円、小学生1500円、幼児1000円、シニア1000円がいずれも無料となります。問い合わせ、株式会社東京サマーランド、電話042-558-6511。これで、恋の広報武蔵村山第1090号を終わります。皆様、お元気で。